通告に従いまして、発言をさせ、質問をさせていただきます。大項目1点目の留萌湖についての中項目1点目、小麦収出荷貯蔵施設についてであります。本施設は、国産小麦の安定供給と、留萌湖配合圏域で生産される小麦の輸送の円滑化を図ることに寄与する施設として建て替えるものであります。計画当初には、施設の有効活用、継続利用などを検討するため、関係機関によるワーキンググループを設置し、令和6年4月26日には、施設を有効かつ効率的に活用し、安定的な運営体制を構築するためには、北連の農業協同組合連合会の協力が不可欠なことから、市からの要請に基づき、北連農業協同組合から協力内容について、書面によりご提出していただき、さらに昨年9月には、留萌市小麦収出荷貯蔵施設条例を制定させ、現在、この施設の指定管理者の募集が始まり、着々と運用に向けた準備が進んでいるところでございます。設置、建設工事も完了が7月中旬予定と、もうすぐになっています。そこで、この施設の運営費や償還金について、市からの負担金、負担なく、市からの負担なく、施設の利用料金収入で運営できるかどうか、現状の見通しを伺います。次に中項目2点目の特定利用港湾の関係について伺います。令和6年ですから、昨年の4月1日に、政府は総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラの運用、整備方針を示し、この中で留萌湖を含む特定利用空港港湾を選定しました。選定された道内の港湾は、室蘭港、釧路港、苫小牧港、石狩湾新港、そして留萌湖の5港です。選定にあたっては、事前にインフラ管理者との間で、円滑な利用に関する枠組みとして、確認事項を確認するに至ったことから、特定利用空港港湾とするというものです。留萌においても、留萌湖における港湾施設の円滑な利用に関する確認事項が確認されているものと理解をしています。特定利用港湾に選定されてから1年になろうとしています。この1年間、自衛隊、海上保安庁の艦船の留萌湖の利用が増えているように感じています。こういった中、留萌湖を基地にしようとしているのか、有事において攻撃目標になるのではないのかといった危惧が出されています。そこで、真の平和を希求すると平和都市宣言をしている留萌市において、特定利用港湾との関わりについて市長としてどのように考えておられるのか伺います。次に中項目3点目、留萌港の護岸のかさ上げについて伺います。国土交通省は気象変動の影響で海面の上昇や台風の大型化が予想されていることから、現状のままでは重大な浸水被害が起きかねないため、全国125の港湾に護岸のかさ上げを要請すると、本年の1月上旬に報道されました。125港湾は、国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾に指定されているもので、留萌港も重要港湾ですから、該当すると考えられます。そして国土交通省は、港を抱える自治体に、ガイドラインに基づいてかさ上げの高さを算出した上で、完了までの道筋を示す計画の策定を求めるようであります。そこで現状、かさ上げの要請は来ているのか伺います。また、実際にかさ上げを行う場合は、港湾敷地内の建物などの兼ね合いや、多額な費用がかかることが予想されます。現状の公共事業の枠内で行うと、当然にも地元負担が発生することから、市長としてどのように対処していくのか伺います。次に大項目2点目の会計年度任用職員の処遇改善についてであります。会計年度任用職員の処遇改善については、これまで他の案件で質問させていただき、処遇改善については前向きに取り組んでいただいていると感じているところです。今般、中項目1点目、2点目につきまして、令和6年12月2日に人事院事務総長から人事院規則15の15、 非常勤職員の勤務時間及び休暇の運用についての一部改正について通知が出されました。この通知では、国の非常勤職員の病休が無給から有給に改正されました。また、同じく非常勤職員のこの看護休暇の対象となるこの範囲、取得自由の拡大がされました。そこで留萌市の会計年度任用職員の処遇につきまして、国の非常職員と同等、また常勤職員と同等になるように、中項目1点目については、病気休暇を無給から有給に求めるものであります。市長のお考えを伺います。また、中項目2点目のこの看護休暇について、拡大と有給化を求めます。市長のお考えを伺います。以上、1点目の質問とします。
答弁を求めます。市長。
村上正彦議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目留萌港についての中で、中項目1点目小麦集荷貯蔵施設についてとして、施設の運営費や償還金について施設の料料金収入で市からの実質的な持ち出しがなく運営できるかについてのご質問でございますが、本施設の整備につきましては国の補助事業を活用した上で現在建設工事を行っているところでございますが、公共工事の設計労務単価の上昇や想定外の埋設廃棄物の処分経費を増額した総事業費は約22億4000万円になっております。財源の内訳につきましては、国庫補助金が10億6150万円、同額を補正予算債で記載しており、約5億3000万円が交付税措置されることから、補正追加分1億1700万円を合わせると留萌市の負担額は約6億5000万円程度となります。本施設については、指定管理者制度を導入し、利用料金を財源として管理運営を行う予定でございますが、現在、想定している収入で通常の管理運営費を負担していくことは、十分に可能なものと判断しており、目標とする取扱数量が達成される場合には、管理運営経費を除いた収入から、取扱数量に応じて、一定額を市の収入とするものでございます。ただし、市が実質負担する建設費の約6億5000万円については、近年の人件費や工事資材価格の高騰などで、工事費が増加したことから、現在想定している利用料金の設定や取扱数量に変更がない場合は、建設費における実負担分すべてを回収するには単純計算で40年かかることとなり、施設の耐用年数である30年を超えることから、一定程度の市の持ち出しが生じる可能性があるものと考えているところでございます。私といたしましては、食料安全保障の観点や農作物の安定供給の面から、国が本施設に期待する役割や、今後の留萌港における港湾2役の確保、さらには事業者の円滑な輸送体制の構築など、公的な役割や使命について市民の皆様にも十分ご理解いただきながら、負担の縮減に向けて長期安定的な施設運営と収入の確保増大に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 ございます。次に、中項目2点目、特定利用公安についてとして、平和都市を宣言している留萌市として、特定利用公安との関わりについて、どのように考えているのかについてのご質問でございますが、国は令和4年12月16日、閣議決定の国家安全保障戦略に基づき、総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備については、安全保障環境を踏まえた必要な対応を実効的に行うことを目的に、平素より自衛隊および海上保安庁が訓練等で円滑に空港や港湾を利用できるようにするとともに、国と各施設管理者の間で連絡調整体制を構築するため、円滑な利用に関する枠組みを設けることとし、道内では留萌港、室蘭港、苫小牧港、釧路港、石狩湾新港の5港が対象として選定されたところでございます。その後、国から令和6年1月26日付で、総合的な防衛体制の強化のための公共インフラ整備に関し、円滑な利用に関する枠組みを関係省庁と留萌市との間で確認したい旨の依頼があり、この取り組みは自衛隊や海上保安庁が優先利用するためのものではなく、あくまで公安法等の既存の法令に基づき、関係者間で連携し、あらかじめ利用調整の枠組みを設けておくことで、大規模災害の発生時や捜索救難、人命救助などへの対応時に、迅速で円滑な施設の利用が可能となる旨の内容について確認を受け、市として異議のない旨回答し、令和6年4月1日付で留萌港が特定利用港湾として位置づけとなり、今後の運用、整備に係る基本的な方針を示した運用整備方針も策定され、公表されているところでございます。この取り組みは、新たに自衛隊の基地や駐屯地を設置することを目的としたものではなく、民生利用を主としてしつつ、民生利用を主としつつ、自衛隊及び海上保安庁の艦船などの円滑な利用にも資するよう、必要な整備、または既存事業の促進が図られるものとなっていることから、港湾計画に基づく必要な整備、または既存事業の促進に向け、引き続き国へ要望してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、護岸のかさ上げについて、現状、国から護岸のかさ上げ要請があるのか、またかさ上げする場合には、地元負担が発生することになるが、どのように対処していくのかについてのご質問でございますが、現時点におきましては、留萌港の護岸等のかさ上げにつきまして、個別具体的な要請はございませんが、担当課長会議において概要説明があり、現在、国がどの程度のかさ上げが必要かについて計算する方法などを示した港湾管理者向け強度防護計画、仮称となりますが、作成ガイドラインを作成中であり、今後、具体的な制度内容なども示され、取り組みを進めることになるものと考えているところでございます。さまざまな関係者が集積する講話において気候変動への対応を図るためには、関係者が共同して気候変動への対応水準や適用時期にかかる共通の目標等を定めるとともに、協定等に基づきハード・ソフト一体の各種施策を進める、 共同防護の考え方に基づき、取り組みを進める必要があると認識しているところでございます。このため、気候変動に伴う平均海面水位上昇や台風巨大化等による施設への影響検討、浸水想定の作成、適用水準や適用時期にかかる共通の目標等の決定等を含め、国は港湾管理者に共同防護計画仮称の作成を求め、令和7年度に取り組みを支援する制度を創設し、港湾における気候変動への対応を推進するものと認識しているところでございます。私といたしましては、国や港湾立地企業など関係者からなる協議会を立ち上げ、民間企業や地域とのリスクなどの認識を共有しながら、協議での議論を得て合意形成を図りながら、共同防護計画仮称の検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目、会計年度任用職員の処遇について、中項目1点目、病気休暇についてとして、病気休暇を未休から有給にすることについてのご質問でございますが、会計年度任用職員の休暇、休業等については、国家公務員の非常勤職員との均衡を考慮し、ワークライフバランスの実現に向けて整備を進めているところでございます。私といたしましては、市民サービスの提供に欠かせない存在となっている会計年度任用職員が安心してまたやりがいを持って働けるよう、引き続き勤務条件や職場環境の改善に努めてまいりたいと考えており、国の改正に伴う病気休暇の有給化におきましては、職員団体としっかり協議を行いながら、適正に対応してまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、この介護休暇についてとして、この介護休暇について適用範囲を拡大し、無給から有給にすることについてのご質問でございますが、本市のこの介護休暇につきましては、この年齢に応じた柔軟な働き方を実現するために、中学校就学の時期に達するまでの子として運用しているところでございます。私といたしましては、育児をする者をも含め、誰もが能力を十分に発揮できる公務職場の実現が必要であると考えておりますので、国の規制に伴う取得自由の見直しについては、職員団体としっかり協議を行いながら、適正に対応してまいりたいと考えております。なお、有給化につきましては、国の動向や道内の他自治体における状況を踏まえつつ、職員団体と協議を行いながら、慎重に検討してまいります。以上です。
村上雅彦議員。
どうもありがとうございます。それでは、追加でさらにお聞きをしたいというふうに思います。まずは小麦収集化施設の貯蔵施設でございます。る金額説明していただきました。それで当初の建設費21億2300万で、半分が農水省の負担金、交付金、そしてまたその半分が、記載で借りた場合は、その半額が、繰入れ金というか、交付金という格好で手立てがされるということでございます。それで、今現状、いろいろ積算されていると思うんですが、施設の維持管理費や運営費、そしてまた市が負担した施設建設の償還経費についての一定の額、これ市に納入という形になってますが、そういったところをどの程度積算されているのか、まず伺います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。 本施設の収支計画の内容でございますが、令和7年度は8月からの施設稼働ということでございますが、1年間の稼働ということとした場合、小麦の取扱数量は年間約3万6千トン、施設の利用料金につきましては、トン当たり1200円で算出しており、収入につきましては、約4320万円と見込んでいるところでございます。一方、支出につきましては、人件費、光熱費や委託料などの管理費、また200事業者に支払う事業費に諸経費を含めた運営費といたしまして、2664万円ほどを見込んでおりまして、その差額分として、市への負担金として1656万円を積算しているという状況でございます。また、取扱量が増えた場合につきましては、電気料金などの必要経費を除いてですね、その収入の分について市と指定管理者の上で協議した上で、市への負担額の増額を図りたいと考えているところでございます。以上でございます。
村上正彦議員。はい、
と市に納入されるのが1656万ということで今伺いましたけれども、まず積算の根拠となっている3万6千トン、これ納入状況が現状どうなのかについて掴んでいる範囲でお答え願いたいと思います。というのは3万6千トンという形になると、20トントラックでもって1800台、それ船で行くと1500トン積みの船で行くと24杯必要という格好になります。これ現実的に特に船なんですけども、留萌港荒れたりもしますから、年間24杯分行ったり来たりするっていうことが現実的にどうなのかというふうに私自身は思うんですが、今考えている範囲でお答え願いたいと思いますし、トラックも20トントラックこれ1800台、300日と割ると1日6台は来るんです。でこれが実際に小麦を積んできて入れるときに1日6台大丈夫だと思っているんですが、可能なのかどうか、2つになるか、可能なのかどうか合わせてお伺いします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。本、施設の見込んでいる取扱数量の目標がですね、非常に多いんじゃないかということのご質問かなというふうに思ってございます。年間約3万6千トンということでございまして、確かに近年、留萌港で取り扱っているですね、小麦の輸送量に比べるとですね、多いという状況でございます。これにつきましては、施設の老朽化の問題等もあってですね、今現在年間約1万2千トンから1万5千トン程度という取り扱いの状況になっております。この3万6千トンを設定する際にですね、当然我々輸送事業者、また、農業生産団体含めてですね、協議を、かなり煮詰めて進めてきたという経緯がございまして、必要以上に大きなスペックにならないかつ現実的な数量ということで、試算した結果ですね、この3万6千トンというのが、留萌港において、また配合圏における生産量においてはですね、一つの目安になるのかなということで、設定したという状況でございます。いずれにいたしましても、私ども今ワーキンググループを行ってですね、なんとかこの3万6千トンは最低でもクリアできるような形の輸送体制、昇流体制をですね、組みたいということで、協議を進めているところでございますので、まず目標についてはですね、3万6千トンをキープしたいと考えているところでございます。以上でございます。
村上正彦議員。
船の方24杯、この辺の見通しについてはどうなのかお伺いします。
地域振興部長。
はい、船についてもですね、年間一定程度塩がですね、この地域に運ばれてくるということで、その塩の帰りにとしてですね、この必要なこの麦を輸送するための大きさの船がですね、この同等の船なもんですから、そこが一定程度計算できるということはお伺いしているという状況でございます。ただ、冬期間の要請についてはですね、 やはり、当然、気候の問題等もございまして、また非常に今、船を留萌港に、なかなか荷物が来ないという状況もございますので、この麦を運ぶための船の要船ということもですね、一つの課題としては認識しているところでございますが、やはりここは輸送事業者で、生産団体とともにですね、知恵を絞っていかなきゃならないですし、先般も塩のですね、商社の方に、生産団体、輸送事業者とですね、なんとか、ヒアリングというか状況の説明ということで、本社の方に伺ったということも聞いているところでございます。以上でございます。
村上正彦議員。
あとトラックの方を積んできて中に入れると思うんですが、これ1日何台ぐらい最高入れれるものなのか伺います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。この1時間あたりの稼働能力というのがある程度スペック上決まってまして、ちょっと細かい数字についてはちょっと後ほどお答えしたいと思いますが、トラックにつきましては、基本的にはですね、1500トンほどですね、まず積んでそれを出してということをこう繰り返しながらですね、基本的に3000トンの容量なものですから、そのような形を埋めるようなぐらいのですね、容量はこなせるということは伺っているところでございます。以上です。
村上正彦議員。はい、
それで、建設費の残りの半分記載を起こすと思うんですが、交付金も入るんですが、交付金除いてですね、大体どれぐらいの1年間の返済額になるのかお聞かせ願いたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。この記載のですね、償還の年数がですね、20年ということでございますので、先ほどお話した通り約6億5千万円ほどの失礼いたします、交付税を除いた分の金額が6億5千万程度でございますので、交付税でその分入ってくるということをした場合に、6億5千万円を20年で割り返した金額が実際の1年あたりの償還額ということになるかなと思っています。以上でございます。
村上正彦議員。
これ今言った額と、多分補正予算追加でもって足した分はこれ確か積み立て金かなんか当ててるはずだから交付金にはならないのかな、借りるお金には入らないのかなというふうには思ってるんで、もうちょっと少ないと思うんですが、実際に5億何本を20年で返すすると年間2000万か3000万というお金になると思います。これから実際に先ほど言った通り1656万円さっぴいたお金が市から毎年払わなければ持ち出さなきゃいけない、負担しなきゃいけないお金になります。でその額がですね、確かにこの施設は国産小麦の安定供給に向けた、そしてまたトラック輸送だとか海上輸送を作った働き方改革だとかそういったところに寄与する施設ということもあるんですが、できるだけそこのところの負担は少ない方がいいというふうに考えています。そのことについてまず留萌市のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。本施設の整備した経緯、また、必要性、さらにはですね、この、私ども当然留萌市としても必要な施設ですし、配合権、また、この輸送事業者の生産団体含めて、この施設に望まれていた施設ということでございます。当然留萌市の実負担分というのをですね、なんとか軽減するための まあ、料金体系の見直しですとか、まあ、私ども今実際のですね、まあ他の港と同等のまあ金額ということをまあ参考にこの金額料金を設定しているところでございますけれども、まあ、当然この後いろいろですね料金のまあ必要な見直しというのも出てくるかというふうに思ってますし、私どもはそのこの施設のまあ必要性ですとか、やはりまあ小麦の生産量は今後ますます増産していくということも見込んでいるところでございますので、やはりこの施設は使われない施設ではないというふうに思ってますので、まあ必要な料金等の見直しを含めてですね、留萌市のなんとか負担を軽減できるようなそういう運営を努めていく必要があるものと考えているところでございます。以上でございます。
議長。
村上雅彦議員。
はい。それでこの施設の耐用年数、先ほど30年ということでお伺いしました。そして記載の年数が償還期間が20年という格好で、まあ、間10年間があるんですが、そこで改修が終わってますからまた市に収入が返ってくるという格好にはなると思うんですけども、その間に機械の修繕と中に入っている整備だとかいろいろなものが出てくると思います。したがって30年も出すんだとすれば、30年どういった形で持たしていくのか、そういった長期的な計画も必要かと思いますが、いかがか伺います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ議員の、まあ、ご質問のとおり、まあ、補正予算債の償還というのは20年ということで、まあ、耐用年数は30年ということで、まあ、ただ当然、まあ機械また施設の、まあ、修繕需要というのも見込まれているという状況で、考えているところでございます。まあ、私どもといたしましては、まあ、長期保全に向けた適切な維持管理というものは、まあ、基本だというふうに思ってございますし、やはり先ほどもご答弁させていただきましたとおり、まあ、配合権の生産量ですとか社会情勢の変化への対応も含めてですね、適正な料金体系の見直しも含めて今後収支の計画の見直しも含めて検討していく必要があるものと考えているところでございます。ありがとうございます。
村上雅彦議員。
はい。これところでですね、今回うちの施設100波市がで作ったというものなんですが、全道的に網走の方だとか十勝の方だとかにも同じような施設が建っているんですが、これ実際国100波で、いや違った、自治体100波で作った施設っていうのは他にあるのかどうか伺います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、北海道内、他の町の類似施設につきましてはですね、まあ、条例の制定状況による確認ではございますが、現在6市において、まあ、8市施設が、まあ、管理運営されているという状況で、承知しております。また留萌市と同様にですね、船積みの機能を持った施設として稼働しているものにつきましては道内 1市のみ確認ということでございまして、当該施設においても市の方で事業主体となって建設しているというものでございます。以上でございます。
村上雅彦議員。
はい。次の質問にもつながるものですからお聞きするんですが、今ある施設これ多分取り壊すのかなというふうに思っているんですが、その辺の考え方についてあればお聞かせ願います。
市長。
まあ、旧現在使っている施設がですね、まあ、今年の8月以降、まあ、空き家状態になるという状況ですが、まずはこの現在のバラカ小麦倉庫というのは、まあ、昭和42年に建設されておりまして、平成3年にバラカ小麦倉庫として一部改修したもので、まあ現在57年を経過しているところでございます。まあ新たに小麦収縮化貯蔵施設が完成することによってですね、既存施設の役割は終えることになりますが、現状の老朽化状況を勘案して、まあ、回収して別の用途で使うというのは非常に難しいということから、まずは解体する方向で考えているところでございます。まあ、しかしながら解体にあたって、 多額の費用というのはかかることが想定されますが、まずは解体工事の前にですね、解体費用を見積もりするために必要な調査設計を実施いたしまして、建築物に含まれるアスベストや電気設備に含まれるPCB の有無など状態を特定するための調査、そして工事用の仮設設備や施工方法の検討などを行って安全で適切に解体できる工事の費用を算定してみたいと考えているところでございます。また解体に要する経費の財源については補助事業での活用というのは非常に厳しい状況から、跡地の活用方法を含め市全体の他の事業と調整しつつ有利な記載などを引き続き検討してまいりたいと考えているところでございます。
村上雅彦議員。
今小麦出荷施設まだ建ってないんですけども、この間際にこんなことを言っていいかどうかちょっと分かりませんけども、今言った通り既存の施設を取り壊すのに莫大なお金がかかるということが言われていたと思います。そうするとこれから建って運営していく小麦収束化貯蔵施設についても長期的な補修だとか最後には取り壊すだとかっていうことも考えたときに取り壊しも含めてですね、計画を立てながら基金なんかを作りながらお金を貯めていきながらその時にお金ないどうしようということにならないような体制を作ることが必要かと思うんですが、いかがですか。
市長。
そのことにつきましては、やはり私どもとしては中期財政計画というのを策定して、健全な財政運営というのを目指しているところです。当然費用のかかる積算見込み含めて、今後先ほど部長からもあったとおり、やはり価格の問題などさまざまその時の流れというのは出てくると思います。まずはやはり現在全道的に見込まれている使用料単価というのを設定しながら、今後当然取扱量の増ですとか利用するための使用料を増やしていくですとか、当然そういうことを考えながらこの施設運営というのに施設運営をしていかないというふうにいかなければならないというふうに思っておりますので、私どもとしては、そういうことも考慮しながらやはり記載額の限度額も含めて調整して進めてきているということをご理解いただければというふうに思います。
村上雅彦議員。
努力されていることについては十分私の方も承知しているつもりです。そういった中でやっぱり留萌省の財政いろいろなところの会見を見ても確かにふるさとの関係についてはいっぱい増えているんですが、他のところの支出というものがどんどん増えてきているような状況です。そういった中ではやはり少しでも支出を減らせるものがあるところは頑張って減らしていくということが必要ではないかというふうに思っています。小麦の安定供給を含めてそして、寄与するということで留萌の配合圏も令和3年度では配合圏の生産量が6万8千トンぐらいあって、そして港も含めて出しているのが他の港も含めて留萌港の1200トン足して、3万4千トンから5千トンという格好になってますから3万6千トン不可能な数字ではないと思ってます。で、そういったところ含めてですね、しっかりと何て言うんですかね、稼げるところは稼いでって、そして持ち出しを少しでも少なくしていくという視点に立ってですね、これから進めることが大事だというか重要というふうに考えています。そういったことでの再度市長のお考えをお聞きしたいというふうに思います。
市長。
私自身もですね、やはりまずはこの小麦倉庫の今までの旧施設と新しい施設で、これはやはり先ほども答弁申し上げましたが、 やはり経済活動を優先して地域経済を活性化するということが第一義だというふうに思っています。まあ、それとやはり今まで の, まあ公共事業の在り方というのも含めて、やはりいかに収益を生んでいくのか、経済効果が あるのかということもやはり視点において進めていかなきゃならないというふうに認識をしているところですから、まあ現在基金等については、まあ、財庁を含めてですね、公共施設整備基金など、まあ、有効に活用をしていきながらも有効に貯めていくということがやはり求められているというふうに思っております。まあ、今後もそのような視点でですね、財政運営に努めていきたいというふうに考えております。
地域振興部長。
はい、先ほどですね、議員の方から質問ございました。まあ、施設に、まあ、どの程度輸送でトラックが搬出して入れるのかという数字でございますけれども、施設ですね、1日あたり、まあ、約360トンほどのですね、処理受け入れ能力がございまして、単純計算でいきます3万6000トンをですね、まあ、処理するためにはですね、まあ、20トンクラスのダンプでですね、年間まあ1800台ということでございますので、1日あたり9台でですね、200日程度でまあ3万6000トンということで、試算しているという状況でございます。以上でございます。
村上正彦議員。
一点聞き忘れましたので再度質問しますけども、今倉庫で働いている人の人数、これが新しいところになったときに最低でも人は減らないということで理解していいのかどうかだけ簡単にお答え願いたいと思います。
地域振興部長。
はい、まあ今後ですね、まあ、指定管理者が決まってですね、まあ、今の事業者がですね、運営するか、まあ、他の事業者がなるかということでございますけれども、まあ、基本的にはですね、まあ非常にその倉庫内で、行うその作業というのがですね、今現在 の貯蔵タイプとサイロのタイプ全く異なりまして、倉庫内で、まあ、かなりの作業量が発生すると、まあハードコンテナに詰める作業ですとかがございますので、その分の作業量が軽減できることからですね、まあ、人につきましてはですね、まあ、ちょっと人の数はわかりませんけれども、人件費については圧縮できるのかなというふうに思っているところでございます。以上でございます。
村上正彦議員。
まあ、小麦倉庫、何としてもですね、持ち出しを少なくするという方向でこれからも全体で頑張っていかなきゃいけないというふうに思っているところでございます。続きまして特定利用公安の関係についてお伺いをしたいと思います。でまず基地化だとかそういったものにつながるものではないということで伺いました。それで武力攻撃自体のような有事の時の利用は特定公共施設利用法に基づくものでありまして、特定利用公安ということが有事の際に直接的に関わりはないということで、私ども理解していいものかどうかまずお伺いをしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、武力攻撃自体のような、まあ、有事の利用調整につきましては議員ご発言のとおりですね、特定公共施設利用法等に基づくものであり、特定利用公安の枠組みに基づく利用調整の対象には含まれないということで国からも示されているという状況でございます。以上でございます。
村上正彦議員。
はい、海上自衛隊や海上保安庁の利用にあたって施設の改良等について何か出されているものが現状あるのかどうなのか伺います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、自衛隊や海上保安庁がルモイクを利用するにあたって、 施設の改良等に関する要望につきましては現時点では特段お聞きしてはございません。以上でございます。
村上雅彦議員。
はい、いや今のところ要望出てきてないということでございますが、もし出てきたときのことなんですけれども、改修工事等が出た場合もこれ普通の公共工事として取り扱うという格好で言われてますから、そうすると負担金、地元負担金も出てきますので、これは十分な検討が必要だというふうに考えていますけれども、いかがか伺いします。
市長。
まあ先ほど部長も答弁したとおり、今のところその改良について、ということは、要望が出てないということですが、どのような形でこの施設利用を図るために、必要なものが必要になるのか、当然これはそれぞれの所管庁と協議をして必要なものを用意するというふうになろうかというふうに思いますが、これもやはりいかにこれが経済活動とつながっていくのかということにもなるというふうに私は思っておりますので、今後この既存事業を促進していくということであれば、公安の利便性の確保で機能を強化することになるという状況で、それぞれそのためということだけでなくてですね、公共事業の予算、岸壁をする場合は補助事業を活用するですとか、そのようなことで進めていきたいというふうに考えているところです。
村上雅彦議員。
次に留萌港のかさ上げでございます。で、回答の中では今現状、これからというようなお話を伺ったところでございます。それでこのかさ上げなんですけれども、留萌港ということで申し上げましたけれども、水面が上がるとなったときはこれは留萌港だけでなくて留萌海岸線がすごく多いわけですから、普通河川との逆流の問題だとかいろいろな海面が上がればですね、問題が出てくるというふうに考えています。でそういったところを含めてですね、どのようにお考えなのか伺いたいと思います。
市長。
この問題につきましては、気候変動によってですね、海水面が上がるということで、上がるということを想定して、これからそれぞれ所管庁でいろいろ検討を進めていくという、情報提供ぐらいなことしか今のところない。ただそういう話の中で、関係するところとお話をさせていただいた時もですね、やはりこう日本海側と太平洋側ですとか、やはりその干満の差含めて日本海側というのは、ご承知の通りあまり干満の差がないという状況ですから、今の段階で太平洋側が例えばですよ、1メーター上がったとしてもこっちは何十センチような話ということで伺っております。今後もう少し具体的な数字が出た段階では、港湾だけで、議員がおっしゃった通り港湾だけじゃなくてそれぞれ影響する海岸、河川、さまざま道路などいろいろ出てくると思います。これは本当に日本が国土強靭化をするために必要な部分だというふうに思っておりますので、当然私どもとしては対応していかなければならないというふうに考えているところです。
村上雅彦議員。
はい、長い年月がかかる問題かなというふうには思ってますけれども、常に念頭に置きながら一つずつの事業を進めていっていただくように私どももしっかりとチェックしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。次に、会計年度任用職員の処遇改善であります。で、人事院で、やっとですね、非常勤職員の病気休暇、有給、何十年も定員職員がなっていて非常勤職員になってないのはおかしいということでいろいろ求めてたんですが、やっと、12月の2日に昨年のですね、通知が出されまして実現というふうになったところでございます。ぜひ 事務所においても、職員団体と適正に話し合いながら適正に処理をしていくということでございますけれども、国の非常勤職員との均衡や、定員職員との健康、そういったことを考え合わせますと、これは、有給休暇にすべきというふうに考えていますけれども、再度、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
大変、申し訳ありませんが、このご答弁につきましては、まさにですね、今、職員団体と協議中でありまして、今週に団体との交渉が行われるという状況でありますから、今、私としては協議をしているということの答弁でご理解をいただければというふうに思います。
村上雅彦議員。
はい、今の答弁の中の協議中の中に、この病気の拡大の関係も含めて入っているのかどうか伺います。
総務部長。
はい、お答えいたします。現在行っています職員団体のお話の中では、この看護休暇、これの範囲であるとか、有給無給についても協議をしておりますので、その回答につきましては職員団体とまた適切に判断してまいりたいというふうに考えております。以上です。
村上雅彦議員。
はい、国の非常勤職員、これは制度が変わってますから変わっていく、で同職員も習っていくんだろうというふうに思ってます。そうしますと、そういった処遇ですね、やっぱり同じようにしていかないと、新たな人を雇用するときの競争力のときに、処遇がちょっと他がいいからそっち行こうかなということにもなりかねないというふうに思ってますので、そのことも十分踏まえながら進めて協議を進めていただきたいというふうに思います。最後に、そういった状況にならんと、ならんというのは雇用のする段階で処遇の格差をつけないということも含めてということで、私ども理解をしていいのかどうなのか伺いたいと思います。
市長。
今私どもが抱えている問題というのは、やはり職員の充足、そしてそれとこの会計年度任用職員とのバランス、ということで、いろいろ協議を進めさせていただいておりますので、具体的な話というのは控えさせていただきたいというふうに思いますが、可能な限り、職員団体と十分な協議を進めていきたいというふうに思っているところです。以上です。
2番、村上雅彦議員の質問を終わります。